ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。8月18日月曜日の23時30分から放送される予定であった日本語番組ふるさとの風及び24時から放送される予定であった朝鮮語番組日本の風につきましては送信所設備の故障のため放送することができませんでした。故障は復旧され、翌日19日からは通常通り放送を行っています。番組をお聞きの皆さんには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げるとともに、このような事故の再発防止に努めてまいります。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは先々週から3週にわたって7月に行われた北海道洞爺湖サミットのメインテーマである地球環境問題に市民レベルで取り組んでいる方々をご紹介しています。第3回の今週は世界各地で植樹を続けている植物生態学者の宮脇明先生のお話をお届けします。今週の一曲では1971年のヒット曲南沙織さんの17歳をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。8月25日建国60周年の韓国北朝鮮について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。8月15日に韓国は建国60周年の記念日を迎えました。北朝鮮もまた9月9日に、建国60周年を迎えることになっております。1948年から60年が経ったわけでありますが、この60年間振り返りますと南北関係が大きく変化してきたということが見て取ることができると思います。1950年に朝鮮戦争が勃発をいたしました。北朝鮮が韓国に攻め入るという戦争が勃発をいたしましたが、まあ、これは、両方が勝利せずと現状にほぼ戻すということで戦争が終わりまして、53年に休戦ということになりましたが、その後いわば戦後復興という過程では実は北朝鮮の方がその戦後復興については非常に順調に行ってきた。韓国よりも北朝鮮の方がうまく戦後復興に取り組みましたので、実は50年代を通じてさらに60年代の初頭ぐらいまでの時期は北朝鮮の方の国力が韓国を上回るということで、南北関係でも北朝鮮がある種の優位というその地位に位置につけていたということが言えるかと思います。 この南北関係が変化しだす大きなきっかけは、1961年に、軍事クーデターによってパク・チョンヒ政権が登場したことであったかと思います。パク・チョンヒ政権は経済建設ということに大変力を入れました。特に大きな意味を持ちましたのは1965年に日本と韓国が国交を樹立したということでありまして、その後日本から大規模な経済協力が韓国に対して行われる。その日本からの経済協力を得て韓国は経済をどんどん発展させていくということになりました。もう70年代に入りますと韓国が優位に立つというそういう構造が定着し始めます。特に80年代を通じまして南北間の格差というのはより拡大するということになりましたし、1988年には韓国はソウルオリンピックを開催して国際的な地位というものもさらに向上いたしました。また同じ時期に韓国は民主化を達成するということもありまして、これもまた国際的な地位を高めるということにつながったと思います。そして90年代に入りますと、もう北朝鮮は韓国とのいわば競争ということを放棄したと言ってよろしいかと思います。とても勝てないということでありますの でむしろ韓国からどうやって自らの体制を守るかという方向に北朝鮮は態度を変えるようになりました。韓国は90年代はさらに経済発展を続けますし、中国やソ連、ロシアとの国交ということもありまして、さらに国際的な地位も向上するということに結びつきました。そして2000年に初めて南北間で首脳会談が持たれ、その後21世紀に入りまして南北の交流対話というものは非常に活発化するようになりましたが、最も大きな変化といいますか注目すべき変化は、北朝鮮が実質的に韓国に依存するようになった、韓国からの経済協力経済支援というもので、北朝鮮は国の経済を走らせていくということにもなりましたので、韓国に対する依存度が増えたということであります。こうして60年間を振り返ってみますと、最も注目すべき変化というのはおそらく南北双方の統一に対する姿勢が変化したことであろうかと思います。でかつては統一ということは具体的な目標で、ありました。これは南北がお互いに競争をしてたわけですので、その競争に勝って統一を実現するということで南北は、努力をしてきたわけでありますが、しかし先にも申し上げましたように90年代以降はもう北朝鮮が競争を放棄します。南に対してどうやって自分を守るかということになりますし、韓国もまたドイツの統一の経験を見て、九州統一ということを実現しますと負担が増えるということで、統一に対してかなり慎重になりました。で実際8月15日のイ・ミョンバク大統領の演説を見ておりますと、統一は夢であるというそういう位置づけになっておりまして、具体的な目標ではないということになっております。おそらく9月9日の北朝鮮の建国60周年でも統一というものについて具体的に語られることはないと思います。こうして今南北双方はいわば平和共存の関係をどうやって制度化するかという時代に入っているかと思います。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。先々週から3回にわたって市民レベルで環境問題に取り組んでいる方々をご紹介しています。先の北海道洞爺湖サミットの首脳宣言では、国際的な森林監視ネットワークを発展させ、森林の減少を抑制するための行動を奨励しています。森林の減少は地球規模で問題になっています。 FAO 国連食糧農業機関によると、2000年から2005年までの5年間に世界全体でおよそ35万平方キロメートルの森林が失われました。これは ほぼ日本の面積に匹敵する規模です。そこで第3回の今週は、これまで世界各地で植樹を行い、熱帯雨林などの再生に取り組んできた植物生態学者で横浜国立大学名誉教授の宮脇明先生のお話をお届けします。今年80歳になられる宮脇さんは、おととし国際的な環境分野の賞であるブループラネット賞を日本人として初めて受賞しました。これまでに日本国内では1500カ所以上、世界でもマレーシア、タイ、香港、中国、ボルネオと40カ国以上で地域の人々とともに3000万本以上の植樹を続けてきました。
例えば地球環境の温暖化であるとか生物多様性、そういうのは個別の対応だけでは不十分です。もちろん個々の省エネ対策は徹底しなきゃいけないけど、いくらやっても引き算で元に戻すのは精一杯。今よりもより良い環境を作るためには積極的にもう一度木を植えて、しかも土地本来のエコロジーの脚本に従った本物の4000年来日本人が新しい集落町づくりに必ず作ってきた鎮守の森に対応するような、命を守り、ローカルには防災環境保全に、グローバルには地球温暖化生物多様性を回復する本物の命の森を作るべきである。本物とは厳しい環境を抱いて長持ちするもの、そういう森づくりを全ての市民が主役として、あるいは監督制して、相手負けせにしない、共に下に足し大地に接し、大地に手を接して命の森を作っていきたい。私はそれをやる。しかも同じことを500回、1000回、1500回やると飽きるはずですが、恋はいつでも初舞台というある役者が歌ってましたが、何千回やっても初舞台、全てが新しい命のドラマ、新しい場所でいらっしゃる全ての人が汗水で泥だらけで、一人が1時間10分20分って帰る時のあの素晴らしい瞳、子供の輝かしい笑顔、あるいは大会の人も含めて本当に素晴らしい笑顔、そして満足感、あれこそ人間がまだ、人類が破滅しないで生き延びれる命の証ではないかと、私は未来に対して楽観しています。幸福の本当の姿を自分の体で奈良生徒の前で体得していただきたい。まず木を植えながら考える。何もしないで理屈を言っても自滅するだけです。まず木を植えよう。私も植えます。今ばあちゃんの社会で物心ついた頃から子供たちは家庭でも学校でも育てられている。その子供たちに現場に出て共に額に汗し、手を大地に接して足を流しながら、生の命の尊さ、儚さを木を植えながら体得さす。もう幼児から幼稚園、小学生から、そして熟年者までみんなが足元から詰めていくべきだと思います。子供たちの命の教育が忘れられている。日本も世界も本物の子供たちの生の命の教育は、共に大地に手を接し汗にまみれて木を植えること、そしてその木の成長とともに未来志向で子供たちの未来が明るく素晴らしく輝かしくいつまでも発展する、そういう本物の命の教育を進める。これが同時に地球環境、老化には防災環境保全としての本物の森づくりの基本です。まず木を植える。足元から1億2000万の日本人が、そして地球人が、そして未来に、命のドラマは地球の、我々人間が主役です。絶対悲劇を終わらすことはできない。自分のため、自分の愛する人のため、人類の未来のためにまず木を植えよう。私もまだ80歳ですが、これから30年木を植えます。若い皆さんは50年100年、命と心と遺伝子を守る、地球規模では防災、ローカルには防災環境保全林、地球規模ではいわゆるカーボンを吸収固定する本物の森づくりを共に始めましょう。
宮脇先生、ありがとうございました。緑豊かな地球、 優しい環境に包まれた地球をよみがえらせるには市民一人一人の手が必要だと宮脇先生は語られました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は国連における拉致問題をめぐる日本政府の取り組みをご紹介します。日本政府は国際社会の理解を得るために国連でどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。北朝鮮による日本人の拉致は国家主権に関わる問題であるのみならず、人間の尊厳、人権及び基本的自由の重大かつ明白な侵害でもあります。日本政府は拉致問題の解決に向け国連で積極的に働きかけてきました。その結果、国連では拉致問題を含む北朝鮮の人権問題につき様々な決議が採択されています。2005年初めて国連総会本会議で北朝鮮の人権状況決議が採択されました。この決議は外国人の拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に深刻な懸念を表明し、北朝鮮に対し人権状況の改善について国連に協力するよう求めています。この北朝鮮の人権状況決議は2006年、2007年と3年連続で採択されました。2006年の決議には拉致問題が国際的懸念事項であり他の主権諸国家の国民の人権を侵害するものであることが追加されました。さらに2007年の決議では北朝鮮当局に対して拉致被害者の即時帰国を含め拉致問題を早急に解決することを強く要求することが新たに明記されました。また日本政府は2005年に人権担当大使を任命し、拉致問題等を含む北朝鮮の人権問題への取り組みを強化しました。そして2006年に創設された国連人権理事会などのフォーラムで拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の改善に向けた国際的連携の強化を訴えるなどの積極的な働きかけを行っています。2007年3月ジュネーブにおいて第4回国連人権理事会と同時期に人権映画祭が開催されました。日本はこの映画祭の一環として映画恵みの上映会と拉致問題写真展を開催し、北朝鮮による拉致問題の早期解決を各国に訴えました。今年に入って国連への取り組みでどのような動きがあったのでしょうか。2008年1月、ウィディット・ムンタボーン国連北朝鮮人権状況特別報告者が北朝鮮の人権状況に関する情報収集を行うために2005年、2006年に続いて来日しました。ムンタボーン特別報告者は高村外務大臣を表敬訪問し、拉致問題に関して次のように述べました。拉致問題は国際的な連携を深めていくことが重要であり、自分としてもこの問題を報告書で取り上げ国際的関心を提起し、問題の解決に向け少しでも前に進むことを希望する。また6月にはパン・ギムン国連事務総長が就任後初めて日本を公式訪問しました。パン事務総長は福田総理との会談で、日本の人道上の懸念、特に拉致問題に関する懸念は十分理解していると述べました。これに対し福田総理から、北朝鮮の人権状況は重要な問題であり、特に拉致問題の解決に向けて努力していく考えである。 引き続き事務総長の協力をお願いしたいと述べました。日本政府はこれからも国連への働きかけなどを通じて国際社会と連携し、あらゆる機会を捉えて北朝鮮に対し、すべての拉致被害者の早期帰国を強く求めていきます。来週からは日本政府の国内における取り組みについてお届けします。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、新潟県真野町で、当時46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、ひとみより。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんの曽我ひとみさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲で、南沙織さんの17歳です。17歳は南沙織さんのデビューシングルで、発売と同時にヒットチャートに登場しました。南さんはこの曲で一躍トップアイドルとして人気が定着、女性アイドルブームの先駆けとなりました。それでは南沙織さんで17歳をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南沙織さんで17歳をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3 813-3500 813-3500 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。